びいていただきまして、昭栄三課543番をご一緒に唱和いたしましょう。
Thank you.
ください。聖書をお読みいたします。コリント信徒への手紙に一章二節となっておりますが、三節から十一節です。新約聖書325ページ、新約聖書325ページにございます。お読みいたします。私たちの主イエス・キリストの父である神、慈愛に満ちた父、慰めを豊かにくださる神が褒めたたえられますように。神はあらゆる苦難に対して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによってあらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。キリストの苦しみが満ち溢れて私たちにも及んでいるのと同じように、私たちの受ける慰めもキリストによって満ち溢れているからです。私たちが悩み苦しむとき、それはあなた方の慰めと救いになります。また私たちが慰められるとき、それはあなた方の慰めになり、あなた方が私たちの苦しみと同じ苦しみに耐えることができるのです。あなた方について私たちが抱いている希望は揺るぎません。なぜならあなた方が苦しみを共にしてくれているように、慰めをも共にしていると私たちは知っているからです。兄弟たち、アジア州で私たちが被った苦難についてぜひ知っていてほしい。私たちは耐えられないほどひどく圧迫されて、生きる望みさえ失ってしまいました。私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。それで自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりました。神はこれほど大きな死の危険から私たちを救ってくださったし、また救ってくださることでしょう。これからも救ってくださるに違いないと私たちは神に希望をかけています。あなた方も祈りで援助してください。そうすれば多くの人のおかげで私たちに与えられた恵みについて、多くの人々が私たちのために感謝を捧げてくれるようになるのです。以上です。お祈りいたします。寒さの続く中でありますが、こうして温かい教会が与えられ、礼拝を守れることを感謝いたします。今日も鈴木先生を通して御言葉を学びます。自分を頼りとするのではなく、神様を頼みとするように、十分に心を開いて、一人一人今日学んだ御言葉が生活の上で生かされますようにお導きください。寒さの中、心も体も病んでいる方々の上にもあなたの光が届きますように。今日の礼拝が始めから終わりまで御手の中で行えますようにお守りください。これらの感謝と祈り、イエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
それでは賛美歌205番、ご一緒に賛美いたしましょう。
第一コリントの信徒への手紙の第一を少しずつ読み解いてきましたが、今日からコリントの信徒への手紙の第二をから御言葉を聞いていきたいと思います。コリントの第二の手紙は第一の手紙とはちょっと様子が違っています。第一の方は主に教会からの質問に答えるようなことが中心でした。しかし第二の手紙は苦難と慰めっていうのがテーマとなっています。コリントの教会はいつもなんかこう問題が起こってました。それに対してパウロは手紙を熱心に書いたのです。しかしなかなか返事が来ない。どうしたんだろうと思ってたら途中でテトスに会いました。その時にコリントの教会について知らせを聞いて喜んで手紙を書いたのです。それがこの第二の手紙です。パウロはキリストを述べ伝えるのに数々の苦難に遭いました。使徒言行録にところどころ出てきます。死の危険を感じさせるようなことを何度も会うのです。イエス・キリストのことを伝えると捕らえられず牢屋に入れられます。服を剥ぎ取られ何度も鞭で打たれ、そして足かせをはめられ、どうにもならない状態にされることもありました。しかしある時牢屋の土台が揺れ動いて鎖も外れて解放されたのです。助けられたのです。それも神様がなさらなければできないことでありました。またある時捕らえられて船に乗ってました。船に乗っていくのですが、今この船を出したら危ないというのにその船が出ました。クレタ島の岸に沿って進んでいましたけども、暴風が島の方から吹いてきて押し流され、積み荷を海に投げ込んで何とかしようと思いましたけども、遭難してしまってみんな投げ出されました。そしてたどり着いたところで焚き火をしていますと、その焚き火の中から蛇が出てきて、それもマムシです。パウロの手に噛みついた。そのマムシに噛まれたらあっという間になくなるんだけど何の害もなかった。それを見ていた人が、あなたは神様かっていうふうに言ったように、本当にいつもいつも命の危険に遭いました。しかしその度に神様に助けられ救われてきました。その中で彼は、一節読んでいただかなかったんですけども、私たちの主イエス・キリストの父である神、慈愛に満ちた父、慰めのを豊かにくださる神を褒めたたえられるようにと、神を褒めたたえることから手紙を書き出します。神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださる。だから私たちも 神からいただくこの慰めによってあらゆる苦難の中にある人々を慰めることができるということを言います。本田哲郎さんの訳では、神は痛みを知る父であり、どんな時にも力添えをくださる。神は私たちがどんな弾圧の中にあっても力づけてくださるので、私たちも自分が神から受けた力添えによって、どんな弾圧の中にある人たちを力づけることができるのですっていう訳し方してます。力添えとか弾圧という言い方をしますが、本当に彼は何度も何度もとんでもないことに出会いました。しかしそのために力添えをくださって、助けをくださって、ここに至ったのです。それを慰めと言います。慰めっていうのはですね、旧約聖書では妻を得て心が動く、和らぐことの言語から来ているというんですね。まあ、それを見てですね、妻を得て心が和らぐ、一時的に和らぐかもしれないけど、かえって乱れてしまうこともあるんだろうな、私なんか和らがせてないなってつい思ってしまいますが、妻を得て心が和らぐっていうのが慰めの言葉なんですって。旧約ではね、苦しみや災いから心を引き立てること、弱い心のものを激励すること、そういう意味があるというんですね。で、この3節からのところに慰めという名詞と慰めるという動詞が9回も出てきます。どんなに彼はそういうふうに激励されたり助けられたり鼓舞されたりしてきたかっていうことを言いたいのです。で、パウロはこのように神様から慰められ助けられ励まされたからこそ人を慰めるのだ、そしてあなた方もそういう慰めを受けているから人を慰める人になりなさいっていうことが言いたいテーマです。主ご自身試練を受けてくださる、受けて苦しまれたからこそ試練の中にあるものを助けることができるっていうような言い方をします。ヘブル書に言ってますが、何しろ慰め助けてくださる、それが神様だっていうことをパウロは本当に全身で捉えたと思います。ですからあなたたちはいろんな苦難に遭っている、迫害もあるだろう、しかし必ず神様は私を助けてくださったから、あなたたちも助けてくださるよと。そしてその助けをいただいたら、他の人にもその慰めをしなさい、助けをしなさいというのです。また本田哲郎さんの言い方では、私たちは耐えられないまでに押しつぶされ、生き延びるのを断念したほどでした。押しつぶされてきた、それを生き延びるのを断念したほどでした。私たちは死ぬ覚悟をしたことがあります。それで自分を頼りにすることをやめ、死んだ者の身を起こしてくださる神に身を委ねたのです。まあ、そういう言い方を訳し方をします。神、ここではですね、実節 神はこれほど大きな死の危険から私たちを救ってくださったし、また救ってくださることでしょう。これからも救ってくださるに違いないと、私たちは神に希望をかけています。その前の私たちとして、私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。それで自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりました。ありとあらゆる努力をしたんだけど、もうどうにもならない。だけど死者を復活させてくださる神を最後は頼りにしたんだ。そしたら助けられたんだっていうふうに彼は必死で言ってる思いがします。本当に私たちはいろんな苦しみに遭います。窮地に立たされます。どうしたらいいんだろうと思うことがしばしばあると思います。ところがいろんな知恵を尽くしても、いろんな人を頼りにしても、なかなか解決しない。その時に復活された主を頼りにするしかない。神様何とかしてくださいって言って祈りながらすると、必ず助けがあるっていうことを私も体験してきましたし、皆さんも体験されていると思います。スポルジョンというスウェーデンの昔の奥さんが深いことを言ってますので、時々私はスポルジョンの文章を見ます。その中に、読んだら長くなるのでって、スポルジョンが言ってることをピックアップしたいと思いますが、まずですね、天の廃材があり、摂理の支配者が一対の計りを持っておられる。一方の皿には神の民の試みが、他の皿には慰めが入れられて、試みの皿がどんどん空になったとき、慰めの皿も空になり、試みの皿が満ちているときには慰めの皿も満ちている。黒く国運が群がっているときには、光はいつもよりはっきり見える。そういう言い方します。まあ、ピンチはチャンスだって言ってしまったら軽い言い方になりますが、大変なことがあった時には慰めがの皿にもたくさんになる。そういうものだっていうことを彼は言うのです。いつも悩みによって作り出されるものは慰めの方、悩みによってのみ作られる悩みの桑は、慰めのため息を深く掘り下げて、さらに多くの慰めが与えられる余地を作る。まあ、だから彼が言おうとしていることはここからのことですが、何しろ苦しみがあればあるほど慰めのため息を掘ってるんだっていう言い方するんですね。まあ、だから本当に私たちが苦しみに遭うこと、それは慰めを得るためのことだっていうふうな言い方をします。まあ、そういう意味で苦しみに出会いたくない、苦難に出会いたくないと思いますけども、苦難に出会うときは慰めをいただくときなんだ。慰めのため池を掘ってるときなんだって言うんですね。そして深いところから、どん底のところから叫べば叫ぶほど慰めは深くなるっていうこともスポルジョンはいいんです。神様が近くおられる。あ なたの重荷のために苛立ってはならない。なぜならそれは深い憐れみの来る先触れだからである、っていうふうに言って、何しろそういうふうに大変なことが来たらそれで苛立つな、憐れみの来る先触れである、まあ、そういうふうに思うとですね、大変なことが来たら必ず何かがある。私は今度あのいつも何度も何度も言ってますが、キム・トーゲンさんの絵画展のなんかいろんなメンバーになってですね、責任者みたいになって、もうお金が全然ないんです、どうしたらいいのだろうと思ってですね、いろんなことが出てきます。で、あのいろんな問題が出てきてですね、どうしようかな。そして日韓合同礼拝で証しをしていただきこうって言ったら反対があったりしました。とっても苦しみました。でもその時に祈るしかない、1ヶ月祈ってですね、次の委員会の時にまでそれが解決するようにと思って祈っていましたら、なんとなくこうそれが与えられて、献金が与えられたり、いろんなことが起こってきました。ああ神様は御心ならばこれはスムーズにいく、展覧会するのに十何箇所か、もっと市内の中でいいところでしたいなと思って手分けしてですね、会場探しをしましたけども、みんなダメでした。そしてあのそこの合同面のとこ、偏僻なとこだね、そんなとこまで行けないよってみんな言いますけども、そこがあのギャラリーを持ってらして協力してくれるっておっしゃるので、そこを借りるしかない。でも合同面の方はとても積極的で、すごく協力してくださるっていうことでうまくいったんですけども、今度はボードを借りようんですね、絵を。でそのボードを探すのが大変でした。外交学院の大学で借りれないかっていう話ができて、相談に行ったら初めはダメですって言われてしまって、どうしようかな、それもお祈りしました。そしたらいろんなことから貸せますよっていうふうになって、そしたらそれが良かったら今度は絵を描ける、こう金具をするのに傷つけないかっていうことが出てきて、もうそれもまたお祈りしました。そしたらその金具を作る人が出てきて、やりましょうっていうふうになってですね、一つ一つね、本当このところ大変なんです、なんでこんなことしなきゃいけないのかってね、本当にねつぶやいているんですが、もう仕方がない、3月までだと思って自分に言い聞かせてね、お祈りしながらですけど、壁がいつもあるんですね。でその時にやっぱり神様に祈ろうって言ってね、言いながらやってきて、一つずつ解決して献金も与えられたり、なんとかかんとかですね、進んでおります。もう本当にいろんな大変なことがどうしては来なきゃいけないのと思うけども、余計なあることから絵画展しようってふうになって、もう本当にどうしてなのと思いますけども、違うことがいっぱいあって、そのきっかけで先週は浦安教会って言って、キム・トーゲンさんが属している浦安教会の説教で呼ばれていきました。街道建築もなさるそうで、住宅街にこのぐらいの街道ですけども、50人近く集まってらっしゃるけど、狭いんですね、すごく。で駐車場もないし大変なんです。で街道建築しなきゃいけないっていうのが 4,5 年前からあって、どうしたらいいんでしょうっていうことで、先生なんか言ってくださいっていう感じで、そんな話をしましたけども、まあそれはそれで導きがありました。日曜の夜10時半頃着きました。月曜から大雪です。助けてもらいましたと思いましたよ。本当に金曜から行ったら全部暖かかったんですよ。 下着を脱いだ頃ですよ。ところがね、次の日雪が降ったでしょ。日曜の夜も帰ってきてよかったなと思ってね、助けられたと思いました。そういうことがいっぱいあるよ。それからね、もう一つね、もう余談なことですが、火曜日にミネの社会復帰センターで釈放前の教育と個人教会が2人もある。3時間いなきゃめったにないんです。3時間、個人教会が重なっても1人です。でも2人ある。それに対してね、ミネ刑務所に着いた途端にバッと雪が降ってきました。あそこは寒いんです。で、職員の方が、先生、この通りで行ったら早く帰ってもらって個人教会を断りましょうか。だけどせっかくね、個人教会は3ヶ月ぐらい前から請願を出してやっとね答えられるんですね。必死の思いでお話したいと思う人が2人いる。女性ですけども、私ね、お祈りしたらね晴れるよって言ってしまったんですね。神様、なんとか晴れにしてくださいって言ってお祈りしてね、本当に大変でした。釈放前の9人の男性が並んでて、あれ外を見たらね、話してる間に外を見たらうわーっと降ってくんですね。これは大変だ、帰れるかしらってふと思ってね、どうかな、でも神様信じますって言ってね、やったら2人目の個人教会終わったら晴れました。神様はね、全部本当にびっくりしました。びっくりしました。そしたらね、職員の方がさすが先生ねって言うから、神様祈ったらなんとかなるのよって言ってたら、さすが先生ねって言ったから、いや神様がねちゃんとこれを祝福してくださったのよって証しができました。だからね、そういう風にね、本当に大変な時に祈ったら神様がね来てくださる。で、私はそれをね皆さんに伝えていけるんです。こういうことあるよって、苦しい時、大変な時に祈りましょうっていうことを身をもって言いますから、皆さんもそうしてください。天気のこと必ず聞いてもらえるんですよ、私ね、不思議です。だからそういうふうにね、どんなことでもね祈ってください。そしたら神様が本当に慰め、励まし、助けてくださるっていう体験をしていってください。そういう意味で、ここの一章、第二コリントの一章の苦難と感謝、慰めっていうのはね、神様は本当にギリギリのところで助けてくださることをパウロは本当に身をもって知ったと思います。だからあなたたちも慰めるものになりなさいっていうことを奨励しています。そういうことで一生懸命人に対して疲れている人、優しくする人がたくさんあります。私ミーハーでテレビ見るの大好きですから、物事なんかしながらテレビ見ますけど、よくね下火になっても忘れられる芸能人があるじゃないですか。そしたらね、さ何年かして 5,6 年とか10年ぐらいしてね復帰してくる人がありますよね。その人は必ずね、人が声かけていつも励ましてくれたっていう人が何人かいます。本当にこの人はね、ちょっと人気なくなるのは当たり前だねっていう、その辺の芸人みたいな人がね復帰してくるんですね。で、そういうふうにそういう人に対して優しい言葉をかけていく、そのブランクの間ね。だから僕もそういうふうにしたいと思いますっていう言葉をよく聞きます。そういう意味で私たちは慰められ、励まされ、力を得たならば、それを人々にも伝えていく、そういうものになりなさいってパウロはここでもう言ってるんです。お祈りいたしましょう。天の神様、私たちが困った時、あなたは必ず助けてくださることを感謝いたします。パウロは何度死ぬ目にあったか分かりません。 しかし神様のことを伝えるために迫害され、痛めつけられ、危険な目に遭いながら神様が必ずギリギリのところで助けてくださった、慰めてくださって、励ましてくださった。それをコリントの人たちに伝えております。私たちも困った時、窮地に立った時、どうしようどうしようじゃなくお祈りします。そしてあなたが解決の道をくださることを信じます。そしてそのことを確信したならば、人々をも慰め励ます器にしてくださることを感謝いたします。苦難の中にあっている人がたくさんいらっしゃる、その方々に慰め励ましをすることができますようにお導きください。いろいろな中で愛するものをなくす人が毎日毎日起こってきます。災害の中で本当にどのように声をかけたらいいか分かりません。あなたの慰め励ましをお与えください。一人でも多くの人が、そばにいる人が慰め励ましのお役ができますようにお助けください。多くのところで心を割いて奉仕をしている多くのボランティアの人、奉仕者を覚えますか？その一人一人に助けを与えてください。高齢者の人をお守りください。そしてまた高齢者の方を介護している人、それぞれに知恵と力を与えてくださるように切に願います。この祈り、主の御名によって祈っています。アーメン。 なたの魂を見守ってくださるように、あなたのいでたつのも帰るのも主が見守ってくださるように、今もそしてとこしえに、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同とともにいついつまでもありますように。アーメン。
アーメン。